ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券取締役常務執行役員投資銀行本部長でいらっしゃいます脇本源一さんと一緒にお送りします。スタジオにお越しいただきました脇本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。本日は時々上場会社で発生します粉飾決算についてお話を伺ってまいります、はい、循環取引や架空売上の計上といった手法によります上場会社の粉飾決算が時々取り上げられます。投資をしていた上場会社がこのような粉飾を行った場合にですね、株価が大きく下落して上場廃止になるなど投資家の方々にとって大きな損失を招くことになります。脇本さん、早速ですがなぜこのような粉飾決算が後を絶たないんでしょうか。
はい、理由の多くはですね、その企業業績が悪化している中で、融資を受けやすくしたり、まあ、資金繰りを良くするためだとか、それから、はい、まあ、従来からの取引を維持したい、取引の拡大をしたい、そういった理由だと思います。
はい、
また投資家にですね、業績をよく見せたいというケースも当然あると思います。
はい、
最初は、1回だけやってですね、それでまあ業績が回復してきたら、後で穴埋めをしようなんていうふうに考えるんだと思うんですが、
はい、
まあ、そう簡単に業績回復せずですね、どんどん不正を繰り返して泥沼にはまっていくのかなと思います。
確かに粉飾決算を行っても業績回復に直接役立つものではないですよね。
はい、
まあ、取引先を維持したり銀行取引を維持できるかもしれませんけれども、それは現状維持の範囲でありまして、業績を劇的にアップする話とは違いますよね。
はい、
ところで脇本さん、なぜこのような粉飾ができてしまうんでしょう。
はい、粉飾のやり方はいろいろあると思います。
はい、
まあ、例えば架空売上を作ったり、循環取引というのもよく行われる手法ですね。
はい
はい、上場会社には監査法人というところのですね、厳しいチェックが実はあるんですが、
はい、
まあ、当然このチェックもくぐり抜けてしまうため、その粉飾した決算書が表に出てしまうんですね。
はい、
ただ、まあ、正直言いますと、その粉飾を行う側もですね、簡単には見つからないようにあの手この手を使うわけです。
はい、
なので、まあ、監査法人であってもですね、見抜けないことがたくさんあります。うん、ただですね、上場会社にはそれ以外に監査役とか、まあ、内部監査といったチェック機能が実はあるんですね。はい、でそこで発見されるケースもあるんですが、まあ、実はそのチェックにも限界はあります。
さまざまなチェック機能があるのにそれが機能しないケースがあるというのはどういうことなんでしょうか。
はい、実は日本の上場制度ではですね、その上場する際にはとても厳しい審査が行われます。主幹事証券や、まあ、証券取引所がさまざまなチェック、例えばその社内のチェック体制とかですね、そういうところを審査するんですが、まあ、実は上場してしまうと、はい、まあ、そういった審査、つまり継続的な審査というのは行われてないんですね。なので、まあ、監査法人の監査は継続して行われるのですが、まあ、監査役会とか内部監査といったそういった機能が、まあ、実は名ばかりになってしまっているというケースもあるかもしれないんですね。ただそれでも上場が維持できてしまうという仕組みです。
今おっしゃったように、そういった機能が名ばかりになってしまってもこれいいんでしょうか。
そうですね、当然良くないと思うんですね。私実は以前証券取引所とそういった議論をしたことがあります。
はい、
まあ、上場の入り口ではですね、細かく審査するのに、まあ、すでに上場している会社は、まあ、そういった上場の入り口ではダメだって言ってることを、まあ、上場がやってしまっている会社が実はたくさんあるんですね。
はい、
そう、おかしいじゃないか、不公平じゃないかっていうところを話したところ、まあ、上場後はですね、投資家たちが監視してるから、まあ、それでいいんだ、というふうなことを言ってます。ただ私はそれは方便だと思います。
はい、
投資家から、まあ、すなわちですね、外から見えない部分たくさんありますんで、まあ、投資家に委ねるっていうのは限界があるんじゃないかと思います。
はい、年々巧妙化する粉飾に対しまして監査法人の監査だけでは対応できないというのは、まあ、確かに理解できますが、それでも粉飾が表面化するというのはどういった理由からなんでしょう。
はい、私は大きく2つのケースがあると思ってます。まず1つは内部告発ですね。まあ、最近その内部告発をやりやすくするための制度で内部通報制度っていったものがあります。
はい、
まあ、こういったものが一般化してきて内部告発がやりやすい環境ができてきたと思います。
はい、
それから粉飾を行う場合ですね、一人で全てを行うことはまあ難しいと思います。必ず他にも関わる人が出てくるので、まあ、そういった人が告発するケースもあると思います。
はい、
もう一つはですね、監査法人がやはりその監査の中で気づくケースですね。粉飾を行うと必ずどこかに歪みが生じてしまいます。1回だけだと、まあ、実は分かりにくいのかもしれないんですが、2回3回とこう続けていくと歪みが当然大きくなっていきますんで、はい、まあ、その不自然な売り上げや利益の計上っていうのが出てきます。で、監査法人がなんかおかしいなと思ってこう過去から調べ直していくと不正の実態が見えてくるんですね。
なるほど。監査法人でも見抜けないような不正を行っているとして、まあ、投資家サイトで何かそれを防ぐ手段はありますでしょうか。
はい、残念ながら正直難しいと思います。
そうですか。
はい、例えば過去に東芝やオリンパスといったですね、超一流企業が長年粉飾を行っていたっていう事件がありましたですね。はい、これは一流のまあ大手監査法人でも実は見つからなかったっていうのがあると思います。そのため、まあ、投資家が外部から見ておかしいと思うのはですね、非常に難しいと思うんですが、まあ、例えば先ほど言った内部通報制度の拡充、それから上場会社に対してのですね、内部管理体制などの継続審査を行うなど、まあ、やれることはあるんじゃないかと思います。さらに、まあ、日本は経済犯に対する刑罰が軽いから、まあ、こういった粉飾が起きるという指摘もありますので、
はい、
まあ、刑法の改正なんかも必要かもしれないです。あとですね、まあ、実はその監査の現場に AI を活用するというのは今後出てくるんじゃないかと思います。
はい、
その財務データを AI を使って解析すると、まあ、瞬時に不正会計が発見される、そんな時代がまあやってくるのかなというふうに期待しています。
はい、そうしますと投資家サイトとしましてはなかなか外から見て不正を発見するということは難しいということですから、制度としてそれを防ぐ仕組みを今後は期待したいというところですね。
はい、そうですね、期待したいです。
はい、本日は脇本さんに上場会社における不正会計について詳しくお話を伺ってまいりました。脇本さん、ここまでどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。 Your Partner in Finance フィリップ証券、詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第127号。
ここからは経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただいています。田島さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたしま す。今日はどんなお話を伺いますでしょうか。
はい、まあ、このスタジオにある東京関東地方もですね、はい、一昨日から梅雨入りということで、まあ、こういったジメジメした日々、しとしとと雨の降る日々ですね、はい、やはり私たちが働く現場でいかに快適にその時間を過ごせるかと、はい、いうことを考えますと、やはりその通勤時も含めましてね、はい、クールビズっていうのはやっぱり非常に重要な、はい、アイテムになってきているということなんですよね。
そうですね。今日なんかもう29度まで関東地方も上がって、梅雨の晴れまで、もう本当に暑い時はもうとことん暑いっていうね、はい、
そうなんですよ。
季節ここ数年ね続いてますよね。
はい、もうクールビズっていう言葉が世の中で回って20年ということなんですけど、はい、その間にどんどん夏、猛暑、はい、暑い時間帯ってこうな長くなってません？
そうですね、はい、確かにそう言われてみれば10月ぐらいまで暑い気がします。
そうなんですよ。だからそのまず早めに暑くなって、はい、でいつまでも暑い時期が続くということになった時に、その働くスタイルっていうのもですね、かつてはジャケットとかネクタイっていうのが、当たり前だったような時代もありましたけれども、はい、まあここもう何十年かっていうのはだんだん少しラフな感じになってきて、はい、でより、まあ、機能性、快適性というようなものを厚い夏、そしてまた長い夏に合わせて、はい、まあ、そのアパレル各社もこう提案するようになってきていて、はい、この提案するだけじゃなくて、そこがまさにもう各社の商機、
なるほど、
はい、というふうになってきているということは非常に重要なポイントで、はい、それをうまく生かしているかどうかによって業績にも株価にもだいぶその様々な影響が及びますんで、はい、今日はそのあたりをもう少しお時間の中でお話したいと思います。
そしてあの熱中症の対策ということも今広がってますよね。
そうですね、6月の1日からはその各、まあ、職場におきまして熱中症対策を行うようにこれが義務化され、
はい、
でその中にもちろん一つにはクールビズっていうものを、うん、まあ、社内で広めていく、まあ、こういう動きも出てくるんだろうと思いますね、
は
い、
各企業ではどのような取り組みを行っているんでしょうか。
まあ、まずアパレル各社ということで言いますと、ユニクロでおなじみのファーストリテイリング、はい、まあ、このグループであるところの、プラステというところですね、ブランドですよね、
はい、
このプラステが行った夏場のオフィスファッションに関する意識調査というところで、半数近くの人がですね、まあ、大体その6、7、8、9、まあ、この愛前をしても例えば5月とか10月とか、はい、まあ、こういったところでもやっぱりクールビズスタイルで勤務しているっていうようなお答えをされていて、
はい、
結局近年は温暖化の影響もあるんでしょう。夏が長期化し夏服の需要が高まるという一方で、だから夏服の取り扱いは4月とか、まあ、5月とかって早めに始めるんだけど、
はい、
秋冬物に関しましてはもうここ数年なかなか売れないので、
はい、
その販売時期を後ろ倒しするといったような工夫がなされているということなんですね。
結構秋超えてもオフィスカジュアルのスタイルの方増えてきてる
ような気がしますね。だからその8月9月から夏物は夏物なんだけれども、はい、カットソーであるとかシャツをですね秋の色に変えて販売してみてはどうかと、まあ、いうようなことを考えている企業さんもありますよね。
いろいろ工夫されてるんですね。
はい、まあ、もちろんカジュアルになりすぎるというのは、オフィスにお勤めになられる方もやっぱり気にすると、うん、まあ、いうことで先ほど出てきたプラステではですね、はい、機能性を重視しながらきちっとした日常服というものを歌うその同社の強みっていうのを生かして、
はい、
まあ、販売に生かしながら例えば今年は女性向けに初めて半袖のジャケットを投入すると、はい、まあ、こういう動きも出しているんですよね。
私もですね去年から七分袖ジャケット着用するようになりました、
はい、まずは七分袖半袖、
はい、
そして他のメーカーなどの場合はもう袖なし、
袖なし、
はい、特に女性の場合にはジレと言われる、
あ、ジレですね、
はい、そういったようなものを提供することで、一つこの工夫を凝らしているようなこともありますし、まあ、それは主に女性向けという話になりますが、男性向けですと、まあ、ジャケットの下に、まあ、かつては例えばポロシャツであるとか、はい、半袖のワイシャツを、着込むということがあったわけですが、最近はですね、そのポロシャツよりも T シャツ人気というようなものが、まあ、逆転をする動きになっていて、その青山商事が例えば販売する T シャツの売り上げっていうのは、昨年24年に5年前の8倍に
8倍ですか、
はい、増加したと。だからじゃあビジネス用の T シャツ、冷たいオフィティというのをですね、手掛けていまして、
冷感 T シャツですね。
そうなんですね。で今年の5月、まあもうつい先頃ですけど、はい、水野、あのスポーツの水野と提携をして、はい、水野アイスタッチ T シャツ、うん、またはポロシャツというようなものも扱いを始めています。非常に涼しいもの。 さらに同じ紳士服の青木ホールディングス、はい、こちらはですね、そのポロシャツをもちろんメインで扱いつつ、うん、そのネクタイも締められるポロシャツ、ビズポロというものを扱っていて、この売り上げというのがやはり昨年に前年比で 15% 増えたということですから、例えばポロシャツをジャケットの下に着ていた人は T シャツに変えたり、
はい、
または、ネクタイは締めなきゃいけないっていう職場、うん、またはご職業柄の場合には、はい、ポロシャツにネクタイを締めるとか、そういうものに対してきちっと商品を企画して提供していくっていうのが、アパレル各社の非常に最近の商戦に乗る工夫と努力と、まあ、いうことになりますし、はい、同じ青木ではですね、その、通気性の高いニット素材のワイシャツ、
はい、
クイックリードライというようなものも扱っていて、こういったものも非常に人気化している、
はい、
また産業紹介といったところもありますけど、はい、まあ、これまで先ほど申し上げたように秋物を展開していた8月9月やはり売れない、うん、じゃあ夏物の、シャツを秋色に染めて、はい、売り出したらどうかというようなことで、そういった工夫をし始めたり、あと先ほどちょっと触れましたけど、袖なしのコートとかニット、
はい、
まあ、こういったものの生産数を今年は昨年比4割増やすと、大幅に増やしますよね。こういうような動きを出したりもしていますし、
気候変動に対応してるんですね。
そうなんですね、まあ、私は男性のその働く男性の一人として、
はい、
この産業紹介が展開している衣料品ブランドで、はい、ポールスチュアートというところがあるんですけど、はい、ポールスチュアートの T シャツっていうのは今年はですね、はい、後ろ襟を高くしたりとか、着丈を短くすることで、そのジャケットの下に着やすい
皮脂汚れを、
そうです、皮脂汚れがまずジャケットにつきにくいことと、まあ、あとはやっぱり着丈を短くしないとジャケットから裾が出てしまうと、まあ、いうようなことで、こういった工夫をすることによって、まあ、その一般のユーザーの方々からの、はい、まあ、人気を得ようと、まあ、いろいろ努力もありますし、まあ、あとはもう皆さんよく夏場はですね、ファンウェア、扇風機のついた、
はい、
作業着、
よく工事現場などで、ね、でね、働いてる方がね、身につけてらっしゃいますけど、
は
い、ま
あ、こういった方々が身につけるファンウェア、もちろんこれワークマンが主に手掛ける商品だったりするんですが、
はい、
このワークマンがさらに、まあ、熱中症対策として、うん、暑熱軽減ウェア、
はい、
X シェルターシリーズっていうのは今年から販売始めたんですけど、売り出しからなんと約2週間で売り上げが計画の3倍になったと、いうようなことで、先ほどから申し上げているように各社の工夫と努力が商戦に乗り、それが売上利益につながり、で結果として株価も最近各社とも絶好調なんですよね。
実際に株価を見てましても高値更新している銘柄が多いんじゃないですか、はい、
そうですね、青木が今週10日に年初来高値を更新しましたし、
1582円までいきましたね、
はい、またワークマンもですね、はい、連日の右肩上がりの大きい、今週9日に年初来高値
6100円までありました、
はい、をつけましたし、青山商事も5月下旬にですね、はい、2239円の高値があるんですけど、
はい、
これもやはり年初来高値に迫る動き、
はい、
年初1月ぐらいにつけた高値ですね、まあ、こういった青木とか青山とか産業紹介ってお調べいただければ分かりますけど、予想配当利回りが 4%、5%、場合によっては 6% 台だったりする。
青山商事 6% 台ですよね。
そうなんです、そうなんです。 PR も低いし、
はい、
まあ、こういった銘柄だからだいぶ右肩上がりで上がってきましたけど、
はい、
まだまだ割安感があるということで、またご注目いただければなと思いますね。
今日もね、田島さんおしゃれないでたちでいらっしゃって、夏らしいジャケットを、ね、お召しになってね、
はい、素材
の、
ね、
はい、今日は前倒しでスタートクールビズ商戦ということで、興味深いお話田島さんに伺いました。ありがとうございました。フィリップ証券取締役常務取執行役員、投資銀行本部長脇本源一さん、そして経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りしました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。